リハビリ最前線を探る2017-2018。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーは静岡市葵区春日に拠点を構え、日本最大級250床の回復期リハビリテーション病棟生成リハビリテーション病院をはじめ、最先端のリハビリテーションを推進する R&O 病院グループのリハビリを、さまざまな体験を通してリスナーの皆さんにお伝えするものです。 R&O リハビリ病院グループリハビリテーション部副部長代理で理学療法士の小柳雅子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなリハビリ体験をさせてもらえるんでしょうか。
はい、今日はですね、言語聴覚部門の体験をしていただきます。
はい、ということで、ではお二人も揃ってくださってますね。はい、ご紹介ください。
はい、言語聴覚部門のリーダーをしている大野さんと佐野さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ここからは言語聴覚士の大野さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大野さん、そもそもなんですけど、はい、言語聴覚士、漢字で書くと、まあ、言語、言葉ですよね。それからあと聞くで覚えると書いて言語聴覚士って何ですか？
そうですね、言語聴覚士は、理学療法士や作業療法士と同じようにそのリハビリの、職業の一つでして、はい、ただ対象となるのが、理学療法士、作業療法士と違ってその体の、障害がある方ではなく、まあ、主にはコミュニケーションの障害ですね。まあ、その内容は多岐にわたり、まあ、その言葉の障害やその聞こえの障害、発音の障害といった、まあ、コミュニケーションの、障害ですね。ただ、その他にも、飲み込みの、障害を持った方や記憶やその注意 その障害が見られる方に、関してもリハビリの対象となっています。
その注意って何ですか？
そうですね、まあ、脳血管障害などが、起こした後に、まあ、高次脳機能障害というんですけど、はい、その周り注意が散漫になってしまったりだとか、まあ、その記憶がちょっと悪くなって覚えれなくなったりしまったりとか、そういった症状がやっぱ出る方がいますので、まあ、そういった方も、対象になるということですね。
あ、そう、幅広いですね。
そうですね、すごく幅広いです ね、はい、
で、どんなリハビリを行うんですか、言語聴覚士っていうのは。
まあ、そうですね、まあ、やっぱコミュニケーションに問題があると言いまして、一言に言いましても、はい、なかなか、いろんな原因が様々ありまして、はい、例えばあの先天性の難聴で、まあ、言葉を習得できない方であったりとか、まあ、事故や脳血管障害によってその、ね、脳の言語機能を司る部分が損傷を受けてしまった方、まあ、あるいはその舌がんですね、舌ベロのがんとかの、後遺症ですね、舌がんの舌の切除手術を受けた後にその発音が上手にできないなどのいろいろケースがありますので、一言にちょっとこういうふうに行うっていうのはなかなか難しいんですけど、そうですね、障害の、問題のまあ本質や発言のメカニズムといったところをまあ明らかにして、まあ対処法を、見出すためにまあ検査や評価を行い、その評価に応じて、まあ訓練や指導、助言といった援助を行うのが、主な仕事になりますね。
R&O リハビリ病院グループでは、まあ、患者様の、ここは回復期の病院ですけれども、はい、救急の病院からこちら回復期病院に移ってきて、大体どの段階からリハビリって始まるんですか？
そうですね、まあ、救急性期病院から、こちらの回復期病院に転院になってこられて、もうその翌日、当日ですね、もう当日から、ドクターの指示のもとにもう、リハビリの方を行っていきます。
あ、もうすぐ、まあ、患者様の状態によってでしょうけれども始めていくものなんですね。
そうですね。
あと、患者様のその後こう予想される生活上の不便っていうのはどんなことが考えられますか？
まあ、なかなか、これも一言にはなかなか言うのは難しいんですけど、例えば言語障害の場合、まあ、重症度によっては簡単な要求を言うことができない方もいれば、例えば簡単なやり取りはおおむね可能なんですけど、まあ、会話時時折言葉が出てくることがちょっと出てくることに時間を要したりとか、そういった方もいらっしゃいますね。
それは記憶の障害ってことになるんでしょうか？
記憶というよりも言葉ですね。
言葉、
はい、言葉が出てこないという形ですね、はい。
あと飲み込みの関係としてはどうですか？
そうですね、まあ、そちらも、の飲み込みの、まあ、機能に応じて、まあ、そのお家に帰られた際とかは、まあ、摂取可能な、まあ、食事の、制限や、まあ、食事の姿勢ですねの指定が必要な場合があったりだとか、そういったことが出てきますね。
食事の姿勢も関係するんですか？
そうですね、はい、やっぱ座って食べるのとちょっと寝ながら食べるのでは、食べやすさ、やっぱ喉の通りやすさっていうのもやっぱ変わってきますので、そうですね、そちらも、考慮しながら、リハビリの方を進めていますね。
それからあと注意や記憶の障害と最初に教えていただきましたけど、これに対してはどうでしょうか？
そうですね、まあ、例えば注意が悪くなってしまったりする場合は、はい、その、まあ、周りに注意を配る能力が不十分で、例えば歩いている際に周りの人に、ぶつかりやすくなってしまったりだとか、はい、まあ、そういった方もいれば、うん、その注意に対してのその、なんていうんですか、周り外からの刺激に対して反応する速度やその処理をする速度っていうのが落ちてしまって、復職が難しくなったりとか、車の運転の再開が難しくなるといったケースもあります。
なるほど。じゃあそれを少しでも元に戻してもらうために患者様と一緒にリハビリを行っていくわけなんですね。
はい、そうですね。
大野さん、今日はどんなリハビリ体験をさせてもらえるんでしょうか？
そうですね、今日は、嚥下障害といいまして、飲み込みの、障害のある方のリハビリの体験をしていただきます。はい、まずはじめに、飲み込みの検査の方を体験していただきたいと思います。
はい、ではよろしくお願いします。
お願いします。
大野さん、ここはどういったところなんでしょうか？
ここは、嚥下造影検査といって、飲み込みの検査をする部屋になります。で、本日、検査の方を担当していただくことになります、リハビリテーション専門医の、横井博先生です。よろしくお願いします。
先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、では検査よろしくお願いします。大野さん、まず私は何をしたらいいんでしょうか？
はい、ある椅子に座っていただいて、はい、私が、出したものですね、ゼリーやお水を出させていただきますので、それを飲んでいただければ大丈夫です。
はい、失礼します。私の左横には2つのモニターがあるんですけど、大野さん、これは何を映し出すものなんでしょうか？
はい、これはレントゲンの、機械でして、こちらで、レントゲンの機械を投資した状態で、バリウム入りの飲み物を飲んで、飲み物とか食べ物を食べていただくと、こちらの方に、しっかりと、バリウムが流れていく、喉を通っていく様子が見れます。で、その喉の通りで、しっかりと気管の方じゃなくて食道の方に落ちていくかっていうのを、検査で確認するという、方法になります。で、こちらですね、でこちら喉の前の前方が気管になりまして、これ後方が食道になるんですけど、まあ、健常の方は皆さん大体食道に通っていくんですけど、まあ、その嚥下障害、飲み込みの障害がある方の場合は、ちょっと気管の方に入ってしまう危険性があるというところで、しっかり食道の方に、食事が入っていくかというのを、この画像で確認をしていきます。
じゃあ検査を始めていただきます。
はい、でまずこれ、ブドウのゼリーになります。
はい、
はい、
いただきます。
全然すごく、一瞬なんですけど、まあ、はい、これで、気管の方に入らずに無事にあの食道の方に入っているかというのを、今確認できました。はい、
もしあの患者様が気管に入ってしまいそうだなって言った場合にはどうするんですか？
まず、喉に、喉を通りやすい食物ですね、食物を、いろいろ試して、評価していくことになります。で、やっぱなかなかそれでも難しい場合は姿勢を変えて、評価していくことになります。基本的にあの座って食べるのが得意な方もいれば、ちょっと横になった方が、食べれる方もいまして、やはり横になった方がその重力の関係で、上の方に気管が来て下の方に食道が来ますので、やはり飲み込みが通りやすいといった方もいらっしゃるので、まあ、いろんな姿勢も試したりします。
横井先生、私の嚥下状況はどうだったんですか？
全く問題はありません
きれいに飲み込みできてました。
はい、そうですね、 つかかることもありませんし、まあ、反射といって喉のこうごっくんというのもですねかなり早いことで全くあの問題ないと思います。
なるほど、まあ、無意識にやっていることだったんですけど、でももし嚥下状況、まあ、うまく飲み込みができなかった場合というのはこの後どうしていくんでしょうか。
はい、まあ、この後ですね、この検査をもとにカンファレンスといって、まあ、多職種が集まる、まあ、会合があるんですけども、そこで、まあ、話し合ってですね、今後まあどうしてどのように、まあ、食べていくのかというのを話し合ってですね、まあ、検討していくというふうな流れになります。
横井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は大野さんから言語聴覚士とはどんな仕事をするのかというお話をいただきました。そしてリハビリテーション専門医の横井先生による嚥下状況の検査、飲み込みができるかどうかのチェックを行い、正常な状況ですと検査結果をいただきました。次回はこの検査の後どのようなリハビリをしていくのかお伝えしていく予定です。
自分の足で歩き入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、先生リハビリテーション病院をはじめ医療・介護・在宅まで退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。私たちは R&O リハビリ病院グループです。
リハビリ最前線を探る2017-2018、このコーナーは医療法人社団R&O の提供でお送りしました。